はい、こんにちは。今日は歌舞伎のお話をしたいと思います。実は生まれて初めて生の歌舞伎を、見る機会に恵まれまして、行ってまいりました。今ですね、福岡の博多座という、劇場があるんですけども、そちらで6月博多座大歌舞伎というものがですね、今2026年ですけれども、2026年6月2日から22日月曜日まで、行われております。興行が行われていて、それでなんとですね、尾上菊五郎さん、8代目尾上菊五郎襲名披露アンド、その息子さんの6代目尾上菊之助襲名披露という、こういう大イベントですかね。それもこう合わせてあるということで、私は午後の部を見ることができたんですけれども、歌舞伎といえば国宝というね映画がありましたよね。それも私は2回ぐらい見に行ったんですけれども、それでですね、関心を歌舞伎に関心を持たれた方も結構いらっしゃると思うんですよね。私も実はその一人なんですけれども、で見たいなっていうのは、なんとなくはこうぼやーっと思ってたんですけども、本当に実際足を運ぶ思いがけないことでですね、ちょっと行くことになりまして、それで見た感想をですねちょっと申し上げたいと思います。もし、ね、興味がある方もぜひ一度足を運ばれてはいかがでしょうか。私は福岡ですけれども、いろんなところでね、こういうお芝居合ってると思うので、ぜひね一度行かれたらいいんじゃないかなと思うんですよ。もう本当に満員でしたね。私が行った時はもう結構もうぎっちり席が埋まってて、で2階席の真ん中ら辺だったんですね。結構前の方で見ることができたんですよね。よく見えました。どの角度でもちゃんと見えるようにちゃんと設計してあるなと思ったんですけども、まずですね、博多座のそのどんちょうっていうんですか、幕の柄がですね、私クリスチャンなのでもうすごいすぐ反応してしまったんですけど、ブドウの柄の立派などんちょうだったんですよね。なんでブドウなのかなと思って、どう見てもやっぱり葉っぱもブドウの葉っぱだから藤ではないなと思ったんですよね。こう房があって、だから間違いなくあれはブドウだと思います。でネットで調べたら、あれはやはりブドウの柄だっていうことは分かったんですけれども、なぜどんちょうの柄をブドウの柄にしているのかっていうのはちょっとそれは分からなかった。ネットではね分からなかったんです。でもね、なんかね、クリスチャンの方だと分かると思うんですけど、なんかブドウの柄っていうだけでこうもうすごく親しみを覚えたんですよね。でそれとあと、この今回そういう尾上菊五郎さんと、菊之助さんでしたかねの襲名披露があるということで、またそのどんちょうとはまた別にその大きなね幕が張ってある降りてきてたんですけども、これが見たことのある絵柄だったんですよね。すごく見たことがある絵だなと思って、もちろん描かれているのはその歌舞伎の役者さんの絵なんですけれども、ジョジョの奇妙な冒険っていう漫画ありますよね。あれの漫画家さんが描かれた幕の絵だったんですよ。荒木裕彦さんが好きな方は多分パッと見たら間違いないというジョジョのね、絵、ポージングがもうすごく有名な絵ですけども、まさにジョジョ立ちですよ。すごいねポーズが決まってるその歌舞伎のそのワンシーン。でその私が見たやつはその尾上菊五郎さんと菊之助さん、が中央に配してあって、で後ろが代々の尾上菊五郎の 当たり役、当たり役のその、姿の絵なんだそうです。これなんで私が知ってるかっていうと、あのイヤホンの解説の劇場にあるところあるじゃないですか、あの美術館とかね、あの耳にイヤホンつけてその解説がこう聞こえてくる、あの解説で知ったんですよね。で、あの私はその歌舞伎はあの詳しくないので、絶対にこれはね、もしイヤホンガイドがあったら絶対借りようと思ってたんですよ。でだから本当にやっぱりね、あのイヤホンガイドはねおすすめですね。あれがなかったら、あの半分もわからなかったと思いますね。お芝居の内容とかもね。それでその午後の部の、あの午後の部っていうかその夜の部の内容っていうのがね、最初の1幕目っていうのがじいさんばあさんっていうものだったんですね。もうなんて、なんかほら歌舞伎っていうとかだ、おすごく派手なああいうものばかりのイメージだったんですけれども、なんかじいさんばあさんっていうだけでなんかちょっとって感じはあったんですよ、最初にある演目としてはね。ところがね、これあの原作が森鴎外らしいんですけれども、もうね、あの涙がこぼれて止まらなかったですね、最後の方が。これ、まあ、簡単に言いますとですね、あの一瞬の判断の誤りで一生を棒に振ってしまった人の話なんですよ。はい、あの今あの林読会でダビデの話やってますよね。あので、あのダビデもその本当に、まあ、その彼のやっぱ弱いところというか、まあ、女性に多分弱いっていうところが一つ、あのなんて言うんでしょうね、まあ、アキレス腱としてあったんじゃないかなというふうに思うんですけど、第2サムエル今やってますよね。それで、うん、彼の場合はその、まあ、バテシバさんという方に、一目惚れしてしまって、で、あの姦淫を犯し、そして彼女の夫を、まあ、殺害してしまうというね、罪を犯して、でその後の彼の人生っていうのもガタガタガタガタとこう下り坂をたどっていくというお話なんですけれどもね。この、今回そのじいさんばあさん出てきたあの主人公の場合はもう非常にあの新婚で、新婚というかね、まあ、その若い夫婦で子供が生まれたばかりで、そしてもう穏やかに仲良く暮らしていたところなんですけれども、まあ、一つのその人生の中でちょっとなんて言うんでしょう、あのノイズが入ってきたということですよね。ちょっと思いもよらないことがありまして、まあ、そういういろいろ事情があって、そのご主人が、単身赴任で京に行かなければいけなくなったというところから、まあその赴任先で、まあ、ちょっと短気を起こしてしまうっていう話なんですよね。はい、でそれからもう長い年月、まあ、その命はねその取られなかったんだけども、まあ、その自分の自宅にね江戸に帰ることができず、長いことその家族が離れ離れになってしまったということで、さあどうなりますかっていうことなんですけども、もうね歌舞伎で泣くとは思いませんでしたね。これも音声ガイド、ガイドがあったからだいぶそれに助けられたんじゃないかなと思うんですけども、そういうこう例えばねこう罪を、彼はかなり自制心をもうだいぶ保てるあの人になってたわけですよ。若い時は多分短気だったけども、その結婚してから、まあ、妻の助けもありすごく自制心を持って、生活することができるようになっていたにもかかわらずですね、そこにですねつけ込むように試すように、もうなんていうかな、その まあ、同僚のすごく嫌なやつがいるんですけど、その人がこう関わってくるわけですよね。で彼とこう距離を置こうとしてもね、やっぱりその不思議とそのなんて言うんでしょう、罪が忍び寄ってくるじゃないけど、もうそうやってこう自分のその弱いところを刺激するように、関わってくるわけですよね、うん、でそこでまあ相手にしないでこう乗り切れればいいんですけれども、やっぱその自分のそういうなんかいろんな、やっぱその人間の弱さですよね、そこで、しくじってしまうっていうところなんですよね。まあ、でもこの話の中では結局あのハッピーエンドで終わったから、まあよかったねっていう、この生きている間に、生きている間にハッピーエンドになったからよかったなって感じですけど、まあ、現実的に現実問題、まあ、こういう同じようなことがあった場合、その、まあ、家庭が一旦崩壊してしまって、それがまた修復されるっていう、そのあと長い年月、年月っていうものもありますからね。じゃあそれが可能なのかっていう風なのって、ちょっとそれはね、まあ、物語だからハッピーエンドで収まってたけど、現実的にはどうなのかなっていう風なの思ったし、やっぱこの世を生きていくっていうのは本当大変だなっていうのはね、もうすごくね、あの同情したし、なんかこう分かるなっていうのはありました。全然規模は違くてもね、その一瞬の判断の誤りでもう大変なことになる。だからまあ私はね、もうクリスチャンだから、そうやって考え出すと本当もう外も歩けないぐらい、あの不安なね、あの不安がこう襲ってくるんですけれども、この世界っていうのはね本当に恐ろしいけれども、だからそういうふうなのをもう考えないで、歩むか、あるいはですよ、あるいはもう本当に力のある人にすがって、寄りすがって生きていくしかないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、私は。その本当に力のある人っていうのは、人って言いましたけど人じゃないよねっていう、やっぱそこはやっぱりもうこの世を作られた神様にもうあのすがって、そして歩んでいくっていうのが、やっぱりもうこの世の中を平穏な気持ちでね、平安な気持ちで、この荒波の中をね生きていくっていう、もうこれしかないんじゃないかなっていうふうに、いろいろなことを考えましたけど、もう本当に単純に一人でもうボロボロボロボロ号泣してましたけども、はい、そのじいさんばあさんで、思わず感動してしまったというところなんですけども、あとですね、びっくりしたのがですね、あの尾上菊五郎さんのその襲名披露、菊五郎菊之助襲名披露という親子同時襲名披露っていうところが、この今回のそのメインイベントだったというところなんですけれども、私知らなかったんですけど、市川團十郎さんもこう博多座大歌舞伎に出ておられてですね、いやかっこよかったですね。本当に大きく見えて、はあ、なるほど、あな、もうほ、なるほどなと思いました。オペラグラスで、こう、アップにして拝見したんですけど、ああ、やっぱかっこいい。アップにしなくても、この姿がかっこいい。もう本当に、目の保養になったっていうか、すごい素晴らしい役者さんだなというふうに思いましたね。はい、その團十郎さんはですね、男だて花の吉原っていうね、あの演目で、出ておられました。あとその次の襲名披露口上のところでもその脇を固めておられました。はい、やはりなんか華やかで、工場も華やかで素晴らしかったですね。なるほどって思いましたね。これは本当に魅力的な日本の伝統芸能だなっていうふうにつくづく思いました。そして一番最後に、連獅子という演目がありまして、これはなんか能の 能でも扱われている、もともと能だったらしいんですよね。それをこう歌舞伎色にこうアレンジして、おられるっていうところなんですけど、有名なあの赤と白の紅白の、まあ、おめでたい感じの、あの演目なんですけれども、あの獅子のね、あの頭をこう振り回すっていう、あのね、あまり私みたいに知らない人でも、あ、これ見たことあるっていう風なあのものがこの連獅子なんですけども、それでなんか最初にその狂言師2人っていう2人が、何でしょうね、あの中国の清涼山っていうところに文殊菩薩というね、文殊菩薩が住んでいると、すごい険しい山に、ね、でそこのなんか石橋っていう石の橋ですね、そこにその、最初のシーンがその狂言師が演じているっていうのか、それともその、その文殊菩薩のに従っている獅子がその狂言師の姿をとっている状態なのか、ちょっとそこはなんかはっきりよくわからないんだけど、まあ、両方ではないかと思うんですけど、狂言師であり獅子の姓であるっていうのかなっていう感じなんですけど、それがこう舞い踊るわけですよね。獅子の頭をこうあのなんていうの、手に持つ獅子舞の、あの手に持つあの獅子舞、ちょっとちっちゃい小ぶりなやつをね、で布がこうついてるやつをね、こうカチャカチャカチャカチャやってこう回っているっていう、あれがね、あ、それ親子でされてるわけですよね。でこうすごく美しかったんですけども、で それがこの獅子が、去っていった後に、今度間になんかあの別のちょっとコミカルな狂言が挟まるわけですよね。で、そこで、その、清涼山に登ろうとしているこう2人の僧が出てくるんですね。法華の僧っていうのと浄土の僧っていう、この2人の僧が、この山を登山をされるわけです。で今私あの登山がちょっと自分の中でブームになってるのでなんかそのね、山の情景とかをこう想像しながらこのあの 見てすごく楽しかったんですけれども、で登っている間に、まあそのね、最初は一人で登っていこうっていうところに、その旅の道連れ、登山の道連れができたというところでね、喜んで二人は登っていくんですけど、途中から相手の宗派が切りなりだすと、で宗派同士の争いになって、でまあちょっと二人で、まあ、ちょっと小競り合いみたいなのがあるんだけども、結局まあなんて言うんでしょう、まあ仲良くなったのかな仲良くなったのかなっていう感じの、その山をね登っている間にですね、まあいろいろありましたっていう話で、で彼らが、まあ、その風がしばらくするとその山の中腹かな、なんか風が吹き出して、わこう獅子がね、獅子が文殊菩薩の獅子が現れるんじゃないかって言って恐れて、でわーっとこう山を下っていくっていうところから、こう入れ替わりで今度は獅子の精がそれこそあの頭にね、あれはなんかあのアジアのそのヤクという動物の毛でできているらしいんですけど、その紅白の立派なね、たてがみをつけた菊五郎さんと菊之助さん親子が出てきて、そしてそこでまたこの玉をブンブン振り回して、あの舞を舞うっていう有名なシーンがあって、それは圧巻だったんですけど、本当にかっこよかった。なんと今12歳という、お若さでびっくりしましたね。もう本当にもう立派で、まあ、でもいろいろね、大変なこともあるだろうなっていうふうに、思うんですけれども、これからもですね、まっすぐ精進していただきたいなっていうふうに思いました。はい、っていう感じでつらつらと感想を申し上げたんですけれども、このね、 最後の最後のっていうか、あの蓮司氏の件に関してはですね、その文殊菩薩っていうのは、あ、まあ、その仏教の教えの中では、そのお釈迦様の下につく存在なのかな、お釈迦様のよりちょっと下のお釈迦様の教えに、そのなんかこう付随しているというか、まあ、そういう立場なんじゃないかなというふうに思ったんですけど、この蓮司氏の中で出てくるこの清涼山というところに住む文殊菩薩っていうその立ち位置的にはね、うん、なので、まあ、その神様っていう、神っていうのとはちょっとまた違うあれなんでしょうけど、まあ仏教ですからね違うんでしょうけど、ちょうど先日ですね、私がこう学んでいた中で、その神様のね、御顔を求めるというところでね、そこでケルビムっていう存在のことを学んだんですね。このエゼキエル書っていうのを開けていただくと、このケルビムっていうのが出てくるんですけど、このケルビムっていうのは天使にもいろいろ階層があるんですけど、その天使のかなり、もうかなりというか、もう神様の本当にすぐそばでお仕えしている天使なんですよね。これがですね、獅子の顔を持っているっていうことなんですよ。獅子以外にもですね、まあ、なんて言って説明したらいいのか、もうこの文章を読んで、その、映像として頭の中で想像するのがすごく非常に難しい天使なんですけれども、私たちほら、なんてクリスチャンでも何でもなかったら、天使って言ったらすごいなんか、女性のような姿でその大きな翼があってっていうのを想像しませんか？でも実際本当のその聖書をよくよく読むと、基本例えばその、マリアとかところにこう現れたその天使とか、あるいはその、そうですね、アブラハムの前に現れた天使とか、そういう風なのっていうのは基本割とこの若い男性の姿を撮ってるんですね。その天使っていうのは結構天使の階層では割とこう下の方に当たるみたいなんです。その割とこう人間に近い姿でこう私たちの目の前に現れてくれる天使っていうのはね、それはだから女性っぽい姿ではないってことです。女性であるとか赤ちゃんみたいな姿ではない、エンジェルっていうのはね。で、エゼキエル書に書いてあるその神様の神域にこうすごくこう近いところで、いる神の御座を構成する、役割でもあるその天使っていう、そのケルビムっていうものは、ケルビムっていうのは複数形なんだよね。単数だとケルブっていうらしいんですけども、それは、人間の顔で、右側が獅子の顔、左側は牛の顔、そしてワシの顔も持っていると。で、ですよ、翼が翼がですね、4つある。4つの顔と4つの翼がある。っていう姿だと書かれてるんですよ。ちょっと想像つきますか？で、顔がだからですね、人間の顔が正面だとしたら、その横、右側が獅子、左側が牛、そして、わしの顔が後ろとは書いてないんだよね。上かもしれないし後ろかも、それちょっとよくわからないんだけど、そう、それで左右に、前や横や向きを変え、なんて言うんでしょう、進む方向にこう向きを変えなくても、その顔がこう横についてるからいちいちその体の向きを変えることはないみたいなことも書いてあるんですよね。まずちょっとそんな感じで、その文殊菩薩の下に、を従って る、獅子のせいっていう、こう歌舞伎のね演目ではそういう設定になってたんですけれども、あの聖書の神様のその神様の御座、神様が座しているところのを構成する役割でもあるこのケルビムっていうのも、獅子の顔があるっていうのがね、すごく共通点というか、あ、面白いなーっていうふうにちょっと感じたということなんですよね。はい、もっとですね、いろいろ勉強して、歌舞伎のこともそうだし、この聖書のね、このエゼキエル書のに出てくるこのケルビムについてもね、いろいろ調べてみたいなっていうふうに感じました。はい、ぜひ、歌舞伎お出かけになってください。福岡とか九州の方もぜひそれからね、他のその今からのね、この予定されているその劇場でのね、その公演のチラシとかがこう置いてあったのを見たら、片岡愛之助さんっていう歌舞伎の役者さんいらっしゃいますよね。藤原紀香さんのご主人の。あの方が、来年だと思うんですけど、ルパン三世の、なんかちょっとカリオストロの城っぽいなって、ちょっとあらすじをこう書いてあるの読んだら、の、歌舞伎をされるらしいんですよ。これもちょっと興味あるなと思ったんですけど、あ、歌舞伎でルパン三世やるんだったら、ま、ほら、ね、ちょっと最近そういうなんか新しい感じの、新作歌舞伎みたいなのとかもされているなっていうのはなんとなく知ってたんですけど、ぜひね、聖書のを題材にした歌舞伎もすごいスケールが大きくて面白いんじゃないかなって思ったんですよね。特に今やってるサムエル記も、サムエル記の話も面白いと思うし、それからあれも面白いよね。このサムエル記第2が終わった後のこの、列王記かなの、ソロモン、ダビデの次に、ソロモンが、どのようにこう王位につくかっていう、あそこのごちゃごちゃっていうのもすごくドラマチックだし、歌舞伎の演目としては面白いなっていうふうに思ったんですけど、はい、いかがでしょうか、歌舞伎界の皆さんはい、ということで失礼します。